富樫義博を読み返す悠々白書第9巻その3です。
はい、
その1位には先々週やりました。
はいはい、
まあ、富樫義博を読み返すってずっとやってるんですけど、なんかこのままじゃ終わんないので、その3って、まあ、ポッドキャスト1、2はだいたい今週の少年ジャンプやってるんですけど、うん、その3で悠々白書ちょっとずつやっていこうって話になって
そうですね。いつもなんかゴールデンウィークとか年末年始とか、はい、その合併号の時しかやってなくて、それだともう延々に、その、1巻語るのに5本ぐらい、1時間ぐらい喋ったりしだしてるから、はい、もう永遠に終わらないから、もう毎週ちょっとずつでもやっていこうって話になったっていうことですね。
はい。はい、大体1話単位ぐらいでやってるんですけど、今回はその9巻の覆面の下の素顔っていうか、素顔の巻から
入ります。はい。はい。まあ、前回の続きから、その2の続きからになるので、ちょっと端折りますけど、うん、一応第9巻は92年12月7日発売ですね。
はい、
俺が小6の時ですね。で、暗黒武術会編が掲載されていて、はい、全体の投資番号で言うと、アクト125。125話から、うん、あ、ごめんなさい、間違えました。122話から130話まで掲載されていて、
うん、
前回124話まで喋ったから、はい、今回は125話から。はい、喋っていくっていう形。で、ジャンプの掲載号で言うと、92年28号、6月29日月曜日発売号からの回、125回からを喋ります。
はい。
はい。
まあなんかその、準決勝に行く前のベスト8とかの戦いですよね、基本的
には。はいはい。
うん、で、ユースケの頭にプーが乗ってるのをいじるみたいな、ほほましいカットがあってみたいな感じで。
うん。
で、一方で、トグロチームが 4体出てくるっていう。
うん、
V とカラスとトグロ兄弟、兄弟。
これ初登場ですよね。
多分そうかね。カラスは出てましたよね、
うん、
確か。
でも、うん。いや、V かっこいい。
4体しか出てないんですよね。
うん。そう。5人目は左京。
ネタバレになっちゃうんですか。今更だけ。
はい。
4人って結構びっくりしませんでした、当時。え、もう。
だからなんか温めて出すのかなと思ったけど、うんうん、出さないってことに途中でも変えたのかなっていう気がしましたね。うん、
まあ5人全員出る戦いがめったにないですからね、言
うほど。うん、っていうか、恨めしチームが基本4人なので、うんうん、限界除くと。
うん。
しょうがないですよね。
うん。で、まあ、なんか、今更ながら兄が肩に乗っかってるのはすげえだなって。
うん。これで。これ、ネタに消化されててテンプレになってますよね。
うん。なんかあれなのかな、これ3人がデカすぎるってことなの、カラスとブイとトグロが。
いや、そんなことないですよ。
2メートル50ぐらいないですか、これ身長にしたら。
いや、もうこれはあの男塾用方式なので。
ああ、大合意
ジャンプ、そう、ジャンプメソッドなので、別に伸縮自在ですよ、全員っていうか。設定上伸縮自在なのはトグロ兄だけですけど、基本的に。V って多分この後もっとデカなってた気がするんで。
そうですよね。結構ちっちゃいですよね、うん、今見ると。それが全員デカすぎんのかどっちかですよね、この感じ。
うん。やっぱその辺のドライブ感ですよね、連載時の。うん、後で決めるっていうキャラの設定すらも。
あんま言われないけど、ほんと筋肉マンですよね、これって。
うん。でもワンピースとかそんな絶対ないでしょ。まあ、うん、その、戦いの状況によって、うん、縮尺がおかしくなったりはしますけど、基本的に設定初登場から大きさが変わったりはしないですよね。
うん、まあ、当時の。変わっちゃったし、なんか、
うん。で、やっぱり関係性が本当はっきりしてきていて、恨めしチームとかの、
うんうんうん、
本当面白いですよね。これをやりとり見てるだけで。要は、クラマーとヒエのやりとりとかで、まあ、ユキナのことを、クラマにうっかりリュウスケが言ってしまったってことに対して、一番その、厄介なやつにっていう、あ、そういうキャラクターになってんだっていう、クラマが。
え、桑原くんはそのことに気づいてないという。
うん、本当読みやすいですよね。
うん、関係性が本当いいですよね。
で、やっぱり、その下のコマで、おーおーってモブが、妖怪が叫んでるんですけど、富樫の太刀と全然違うっていう。
まあ、こういうとこもいいんだよな。
当時のあるあるですよね。
うん、
なんだこの妖怪はって感じですよね。おかしいですよね。で、このモブ描いてる人がよく描く、ヘルメットみたいな被ってるキャラがよく出てくるんですけど、なんか、これ何なんだろうって感じですね。妖怪かって感じ。
ヘルメットは確かに。筋肉マンだよな、このセンスもやっぱ。
ボンバーマン、ボンバーマンじゃないや、ロックマンみたいな
やつが出るって。ああ、
うん。
その人でめっちゃかっこいいかったらかっこいいから面白いな。
その全体的に漂うこの中二感が最高なんですよね。その、トグロチームという恨めしチームが退治した時に、
うん、
上がってこい、ここまでなって。で、トグロ弟が首をトントン、自分のも首を叩くんですけど、それに対して、 ぶっ倒すって、ユースケが、親指で首をかっきる動きをするっていう。
まあ、中二感って言うけど、本当に中二だからね、こいつら。
ヤンキー。
うん。
こいつらっていうか、トグロは大人でしょ。
ああ、ユースケとクワワラとか、中学生のもんだから。あれ、うん、クラマもかな、うん。中学生ならしょうがないし。で、まあ次が裏おとぎチームも出てくるっていう。
いいですよね、そこの、なんか、ベスト4を見たときにこんなしょぼかったなと思いましたね。この後出てきます。
ああ
。ありますけど。
基本的に強いやつは全部裏飯チームとぶつかってますから。
この裏、浦島、黒、桃太郎、獅子、若丸、獅子の知恵が死ぬ死ぬ。
ですね。
マキン太郎、オンジー、その、なんていうんですか、オン、マ、シ、黒、裏っていうその中二感のある名前を、お得意話の登場人物に当てて、浦島太郎、桃太郎、な、獅子若丸は何ですかこれ。
え、牛若丸。
牛若丸。ああ、あれおとぎ話なのかな。これはあれなの。
まあ、なんか、事実に基づいてるけど、牛若丸の逸話は結構そっちよ、うん。
まあ、あと、金太郎と、オンジーって何でしたっけ、花坂じじいさんかな。
なんか、ないんじゃないのかな、わかんないけど。もしかしたら花坂じじいさんかも。
うん。
で、それで言うとあれですよね。だから、金太郎もやっぱ坂田金時だから、
うん。
実在の英雄がなんかその、やっぱ神話とか昔話のキャラになってるってことですから、
うん。
繋がっておりますね。
うん。うん、で、なんか弱そうっていう感じです。
弱そうっていうか、なんか明らかに獅子若丸がリーダーに見えるっていう。
うん。
この辺もうまいっちゃうまいな。
うん。で、ユースケ話があるっていう風に、覆面がユースケに声をかけてっていう。
うん。あ、一方でゴレンジャーっていう、なんか、
ゴレンジャーチーム。
うん。なんか戦って勝ったらしいっていうのだけわかるっていうか。
うん。
で、覆面が正体見せると限界だったっていう話ですよ。
うん。
で、なんか、とりあえず霊が乗ってみろって言われて、ユースケが、その、小さい岩山を撃って破壊して、どうだって言ったら、もっとでかい山を出して、その、限界が霊が打とうとしたら顔が若返るっていう。
うん。
で、なんか、より気が練られた霊眼でぶっ放すっていう。
うん。
で、それで最後の試練を与えるって言って。
霊波動を最高にまで高めると、細胞が活性化して肉体が一時若返る。
はい。
っていう設定らしいですね。
はい、うん。便利な設定だよ、
うん。まあ、でも、あれですよね。亀仙人ですね。
ああ、そっか。
マッチョ化するんで。
なるほどね。うん。
うん。
まあ、特に勝てないっていうのが示されるっていう。で、まあ次に行くんだけど、その間にショートショート劇場って入ってるじゃん。
なんか小説が、ショートストーリーが突然挟まられるんですよね。
うんうんうん。これもなんかよくわかんないですよ。病んでるなって。
まあなんかまあミザリーみたいな、そうですね。
うんうん。
なんか多分その、要は、お母さん、自分の多分母親なんだけど、お母さんっていう当て字で義母にしてるんですよね。
ああ。
ってことですよね、きっと。
まあ、中、これも中二病というか、なんか、思春期の子も病んでるし、
うん。で、お母さんを次の言葉を言ったら、刺し殺すこと決意ができたので、うん、今は気持ちが楽ですって言って、その言葉は何かなってことで、うん、そんなくだらないものを読むのはやめなさい。うん、で、これは要は多分、有役所を読んでる娘。っていうことで、そこにかけてるんだろうなって思いました、
ね。自分のことを熱狂的に支持してる読者を想定して書いたショートショート劇場っていう、すげえ複雑な経緯を。うん、
まあ文章うまいですね、あと普通に、ね。
うまいうまい、小説書けるこの人全然。
うん。
でもなんだ、あ、これもしかして、なんか、合間に挟まってるイラストの女の子の話ってことなのかな。
いや、わかんない。
今更わかんないですよ、そこは。
うん。
うん。まあでも、おまけで、今週、この間で印象的なおまけだったって。
はい。
で、次が最大の試練。
うん。
桁違いだ、俺の霊眼とは、みたいな感じで。
うん。
で、扉へ。かっこいいですね、これ。
この扉もすげえ有名ですよね。
うん。しばらく使ってなかったですかこれって。なんかいろんなとこで。
そうですね。
特にユースケたちのカットって。
うん。
だからなんか。
あ、そうそう。単行本の最初の紹介ページとかで使ってた気がしますね。う
ん
う
ん、やっぱこれがなんか一つの完成形ですよね。なんかだから。
うん。
ものすごい絵が、線が洗練されてるというか。
うん、
構造とかもいいし。
うん。
うまいなって。
うん。
うん、で、まあ、その、まあ、なんだ、限界が試練を与えるって、洞窟に連れてって、まあ、霊光玉っていうのを、なんか与えるんだけど、その前に自分を殺せって言うんですよね、限界が。
うん。
その覚悟ができたら来いって言って、で、結局、ユースケはできないよって言うんだけど、それが逆に、だからこそ合格みたいになるっていう。だから、自分殺そうとするようなやつには大きなのが継承できねえよって。 ね、誘惑らしいですよ、ね。誘惑っていうか、富樫義弘らしいっていうか。
そうですね。うん、その、二択を迫って、どちらも選べなかったっていうのは、ハンターハンターのドキドキ二択クイズに、
うん、
それが正解になるっていうのは、繋がっていきますよね。
うん。葛藤させるっていう。
うん。
で、まあ、霊光玉っていうのを継承させたら、なんか、ユースケの体から血が吹き出して、なんか、あーって、なんか、ダウンしちゃうっていう。
まあ、これもドラゴンボールですよね。超新水ですよね。
ああ、そうですね。
うん。なんかとにかくパワーアップさせるために使用だけじゃなくて、
うんうん、
明らかにその異物を体に取り込むことによって、ものすごい苦しみを味わうんだけど、それによってパワーアップするっていう、その、
うんうん、
まあ、修行のバージョン違いというか、
うん、
パワーアップさせるために説得力を与えするための一つの仕掛けですよね。うん、
あと、ショートカット、修行させる時間がないからショートカットさせてる感じがすげえする。
うん。
うん、具体的なバトルとかしてる人。
普通コーヒーものを渡したら限界すぐ死なないといけないんですけどね。
うん。抜け殻になっちゃうんですけど。
あとその霊光玉を渡す前に、
うん、
ホテルでユースケ以外がなんかこの飲み会というか、
うん、みんなで。
団らんしてるシーンがあるんですけど、うん、それがすごい良くて、まあ、なんか、ポッキーとか食ってるわけじゃないですか。なんかお菓子とか。
う
ん、でも、みんなそのクラマも含めて、わきあいあいトランプゲームとかしてるんだけど、ヒエだけはなんか窓際に腰掛けて、俺はやらんみたいなこと言ってるんですよ。ヒエずっとこのポーズで、ずっとこの部屋にはいたのかなって、部屋から出ていかないんだ。雨には濡れたくないんだなっていう。
出ろよって話。可愛いな、でもそういうところが。
もうただのなんか思春期の子供じゃないですか、今度。
うんうん。あ、なんか関係性が見えてくると面白いですよね、
うん。まあ、そう、だから女性陣のキャラも出てるしっていう、
うん、はい。で、続きます。